ライフイズ地域の幸せ漢方。さて、ライフイズ地域の幸せ漢方、このコーナーは広島市西区小井にあります地域道薬局から赤座地域先生にお越しいただきました。地域先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、今日は白衣の下が真っ赤ですね。
はい、元気を出そうと思って赤いの着てきました。
よく赤いものを、はい、例えばふんどしとか、
ね、そうです、
パンツとか結構温まるとかって言いますよね。
本当そうなんです。本当に赤いのって大事で、うん、ね、金太郎さんも裸だけど、うん、あれ赤いの着てるから、うん、腹冷えしないって言って、うん、逆に黒いパンツ履くとどうなるか知ってますか、う
ん、冷えますか。
吹けるんです。
あ、ドキ
色ってすごい大事ですよね、うん、青いパンツ履くともちろん冷えるんですけど、黒っていう字は老化を表す、老化を表す色なので、うん、ね、黒いパンってみんな持ってると思うんですけど
ごめんなさい、真っ昼間からもうこの話ですよ。千雪先生、いいですよ。吹けるんですね。
なんか本当に色の勉強をするときに、漢方って赤とか白は肺とか、いろいろ臓器の、ね、うん、影響を受けるっていうのがあったんですけど、うん、私今すごい印象的に残っているのが、その黒い下着を着ると体が早く老化をするっていう。
ちょっとやめます。
はいね、やめた方がいいと思います。
逆に若返るのは何色ですか。
若返るのは青色とか、まあ、青はあまり良くはないんですけど、うん、やっぱり赤とか明るいピンクとかですね、うん、ああいう色がやっぱりいいそうです。お、
多分今黒履いてる人ドキッとしてずいぶんこう涼しくなられたんじゃないですか。
そうですね下着の色も大事ですので、皆さんちょっとね気を配って見えられるといいと思います。
本当ですね、はい、だから逆に言えば色によって食欲もこう変わってくるのかなと、は
い、そうですね、
よく食堂飲食店ののれんの色を言いますよね、
はい、そうです。
赤だと入りたくなるとか。
そうです、
ね、
オレンジとかね、うん、ああいうの食欲の色、うん、特に糸から表すのは黄色なんですね、うん、東洋医学では黄色色っていうのを見ると、はい、食欲っていう形になります。
じゃあこの時期ちょっと食欲が落ちてるなというような方は
黄色に
誘われて
黄色い、まあ、テーブルクロスとか、うん、そういうのに緑のちょっとねお野菜とか乗せると爽やかだし、うん、ちょっと食欲が出るかなっていうふうに思います。はい、
はい、さあそれでは、はい、今月のテーマでございますが、
はい、
夏の養生。
そうですね、はい、暦ではもうね、うん、秋に近づいてはいるんですけれども、うん、まだまだじっとり鬱陶しい日が続いています。うん、でさっきもお話ししてたんですけど、やっぱ弱ってる方が非常に多いんではないかなというふうに思っています。で漢方ではやっぱり体は冷やしてもいいというか、涼しいところにいてもいいけれども、うん、食べ物は温かいものをということがやっぱり基本になります。で若い頃に春夏に冷たいものを多量に食べたり飲んだりすると、うん、年を取って大病する人が多いっていうふうに出ていますので、うん、今からの養生が10年後の健康も維持できるということなので、できたら涼しいところにいらっしゃってもいいですけれども、飲むお茶は温かいもの、うん、おうどんも温かいおうどんとか、そうめんもよかったらちょっと昔ながらのね、うん、お出汁にこう玉ねぎ ね入れて、よく母が作ってくれましたけども、うん、椎茸の甘辛煮とか、うん、そういうのが入ったようなものを召し上がるのがいいかなというふうに思います。
いわゆる炭水化物だけ、
はい、
取ってしまうのではなくて、添え物が
大事ですね。そうです、特にニンニクとか、うん、それから生姜、からし、しその葉っぱですね、うん、そういうものをあしらって食べていただくと、殺菌とか胃腸機能増進という、うん、働きがあるので、ぜひ使っていただきたいなと思います。
まあ、とにかく体を冷やさない。ただでさえやっぱりこれだけ暑いとついつい冷たいものを、
はい、
飲んでしまいますが、はい、最近コンビニや、
はい、
いわゆる食料品店なんか行きますと、常温のペットボトルっていうのを置いている棚が ありますね。
そうなんですか、うん、あ、それは私気がつかなかったです。
なんかあのやはりあのちょっと冷え対策ということで、新聞にも載ってたんですけども。
いいことですね。
いや私いつもあの冷たいものそんなに飲めないんで、はい、いやこれ常温だったら買えるのにっていうものがあったんですけど。
そうですね、そういう気遣いがね始まったんだなと思うと、うん、とてもいいことだと思いますね。
そうですね。ただそれだけ、うん、空調がかなり効いている場所が多いということですよね。
そうですね、空調は必要なんですけれども、うん、あのかかりすぎっていうところありますね、うん、特に冷気が足元に、うん、来ますよね。で足がすごく冷えている人っていうのは冷えた血液が直接心臓に戻ってきますので、うん、あの心臓のね動悸がしたりとか、うん、そういう人が今増えてます。
おということは、うん、予防としては、うん、はい、なるべく足は
裸足でいないような感じ、うん、温めるってことですよね、うん、クーラーの部屋で靴下履くっていう感じ、うんうん、であとは冷房に1日3時間か4時間以上当たる人は夜必ずやっぱり湯船に浸かるということが大切になると思います、
うん、なかなか若い方にはできないことかもしれないですね。
ないですね。今若い人ほとんどシャワーです、ね、シャワーですって言いますね、うん、私たちの年代なんかシャワーだと入った気がしないんですけど、ね、
やっぱこう欧米化してるっていうか
これは年齢差なのかなと思うんですけど、うん、疲れの取れ方が違うんだけどなと思うんですけど ね皆さんどうお感じになってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、まあ、あの時短っていうこともあるかもしれないですし、うん、あとは経済的にね一人暮らしの方なんか逆に湯船に入れる水道のね料金とか光熱費とか考えると高いかもしれないですよね。
特に足の冷えからくる、まあ、心臓のことなんですけども、うん、血管を緩ませると心臓がすごく楽になるんですね、うん、で東洋医学では夏は心臓がやっぱりとても弱る時期なので、うん、あのちょっと動悸がしたりとかあの息切れをする人が多いです、うん、テレビでも休診の宣伝が多いんですけれども、うんね、うん、あれはもう夏はもうあると思います。休診の材料、私休診の人でもないんですけれどもあの漢方が使われていてとてもいいお薬です、うん、で五黄といって牛の黄色と書きます、うん、でこれは牛の胆石の材料を使ったものなんですね、うん、で銭湯に1頭しか見つからないんですけど、うん、よくあの人間でもね胆石見つかったらもう手術しないといけないとか言って悪者にされてますけども、うん、牛の胆石っていうのは貴重な漢方薬なんです。
どうやって探すんですかその銭湯に1頭。
はい、それはあの牛さんに例えばお肉になっていただくときとかそういったときにまあその集めるんですね、うん、胆銃の入った袋胆のですね。で中を開いてこういういろんな形になってますので丸かったり四角だったり、うん、それを集めてきます、
はあ、
でそれを乾かしてあの粉にして服用すると強心作用強い心臓の作用といって心臓をグッとこう、うん、なんていうんですかね力強く動かす力があるんですね、うん、で徳川家康もこれを好んで食べていたというふうに言われてるぐらい貴重なお薬なんです。
うーん、
私はその死にそうな人って言っておかしいですけど人生の危機ですよね。本当に倒れちゃって手術の後にこう体が回復しないとか意識を失って脳卒中になってしまったりとかもう本当にもう生き返ってほしいみたいな時に体の弱りには効くのはやっぱり五黄だと思います。
うーん、生き返るというか、
生き返るってまあ大げさですけれども心臓をしっかりこう持ち直すので、まあ、気付け薬みたいな形ですよね、
うんうん、だから休診にも使われてるってことですよね。そうだと思います。
本当にあの薬用範囲って言って使う量が3ミリ、うん、本当に3ミリって言ったら1グラムの1000分の3ですけど、うん、3ミリからその 3グラムっていうかたくさんの量まで使えるんですけれども本当のちょっとの量から大きな量までこう使い道によっていろんな病気に
幅広く、ね、
はい、使うことができます。ちっちゃい子だったら夜泣きにも使えますし、それから熱が出た時にも使えますしもちろん心臓の動悸の時にも使えますし一家に1個あると。
そうか、じゃあ、はい、あのどんな宝石よりも胆石、
胆石、そうそうそうそう この間テレビではあのエグザイルの人が踊りを踊る前にその豪を必ず飲んでから踊るっていう風にテレビで言ってらっしゃって
パワー出ますもんね。
パワー出ます。あと試験とか、受験とか、あと
徹夜しなきゃいけないとか、
そうですね、試合とか、テニスの試合とか、そういった時に使うといいかなっていうふうに。今どんどんその牛がもうね見つからなくなってきて、胆石が貴重なあの漢方薬になってきてますけれども、
当然ドーピングには引っかかりませんもんね。
引っかからないです
ね。
ね、
あ、そうですか。はい、ということは、まあ薬的にはその五黄というものが、はい、まあ、よくあのドリンクなんか栄養ドリンクなんかにも五黄とか人参とかっていうのを時々見ますよね。
それです、それです、はいはい。でもしね、あのドリンクとか飲まれるときにちょっと後ろを見ていただいて、カフェインがまあ少ないものがおすすめです。でもその五黄とか、あと人参はね胃腸にとってもいいので、あの胃が弱い人はそういう人参の入ったドリンクっていうのを探して飲んでみられるといいと思います。
まあ、そういうのもちょっと上手に取り入れながらということですね。
はい、そうなんです。
普段できる、例えば心臓を強くするというか、補強してくれるような食材とかっていうのはありますか？
はい、私なんかはさっき言ったんですけど、あのハツとか
焼肉ですね。
そうですね、牛の心臓なんですけど、本来は漢方では馬の心臓、馬心筋っていう馬の心臓ですけど、そこにあの今サプリでいう抗エンザイム Q10 と同じ成分がありますよね。あれはとっても心臓の働きにいいんですね。特に心臓の筋肉にいいので、そういうものを昔は馬の心臓を食べるといいっていう風に言われてたんです。で今ちょっと馬の心臓食べれないので、牛の代用して。
じゃあ中紀先生すごく牛にお世話になってる。
そうです ね牛いいと思います。ただ夏はですね、皆さん、鶏肉がいいと思います。鶏を食べるといいと思います。
鶏の例えばいろいろ部位がありますけど。
そうですね、鶏 の、どこでもいいんですけれども、湯がいたというかね、サムゲタンとかありますよね。
韓国ではね、はい、おっしゃったように暑い時に熱いサムゲタンを食べられるんですよね。そうなんです。
チキンスープっていうとアメリカでも、あの日本の味噌汁と同じように病気したらお母さんがチキンスープ作ってくれるっていうぐらいやっぱり需要のあるものなんですね。で牛はやっぱりちょっと強すぎるので、まだ病気の時にはあの鶏肉がいいかなというふうに思います。
じゃあ鶏でしっかりと、
はい、
ゆっくりと。なるほどね、そういう温かいスープを。
はい、そうです。
ネギとか生姜を入れてね、
はい、美味しいです ね。
じゃあ、 あの皆さんなるべく体を冷やさないような形で、はいはい、で夏の運動とかはどうでしょうか？
夏の運動はあんまりやりすぎると危険だと思いますね。もう本当に朝の早いうちに少しとか、そういうぐらいがいいかなというふうに思います。
じゃあしっかりと、湯船に浸かって、はい、疲れを取って冷えを取って、
そうです。
で、冷房もかけつつ、
はい、そうです。あと汗をかくことってすごい大事じゃないですか。あるタクシーの、ね、運転手さんに聞いたんですけど、タクシーの運転手さんって本当ずっと一日中もう24時間クーラーですよ ね。で、健康維持何かされてますかって聞いたら、次の日はサウナじゃと言ってらっしゃいました。やっぱ汗かかないとバランスが崩れるって言われたので、汗かくことも大切ですよね。だからどうやって汗かきましょうかと思うんですけど、
とりあえず冷房かけずに
じっとしてれば、
掃除ぐらいは、掃除機かけるときぐらいは冷房を切って。
そうですよね、
ものすごいかけますよ。
落ちますよね、下向いてたら汗が。いや、
化粧が落ちるのかと思いました。今顔からの落ちます。
そう、もう本当お家でね、お掃除されたりアイロンがけされたる方、本当大変だと思いますけど、汗も、まあ、一種の健康のバロメーターだと思って書いてみてください。でも汗かきすぎるとまた顔にね、湿疹がたくさんできる人もいるんですよ ね。感染っていうか、こう汗をかくための目の下に白いブツブツができる方もいらっしゃるので、そういったのはちょっとね、また漢方薬で治しに来てください。
ね、しっかりとじゃあ、水でね、洗顔とかしていただいて、
はい
はい、汗もに、
そう、白い粉
白い粉もありますから 先月教えていただいた、はい、ね、あの白い粉って言ってもジャガイモの粉、
ね、そうです、ジャガイモの粉ですね
健康的な粉ですから、はいはい、というふうにいろいろと夏バテも皆さんね、はい、あの夏バテっていうのはもう夏の暑い時にバテるだけじゃなくって、涼しくなってからバテてしまうというのが夏バテ。
その通りです。秋口にバテます、
ね、ですからこの暑い時期どうやって乗り越えていくかという、はい、食生活とやっぱりライフスタイルがとても重要になってくる、はい、ということですもんね、ぜひ養生していただきたいと思います、はい、地域の幸せ漢方は地域道薬局赤座千雪先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。